イエスよ、我が救いの神よ、皆を褒めたたえます。今ここに取りなしの祈りがもたらされ、あなたの栄光がここに回復しました。皆を褒めたたえます。どうぞ主よ、ご自身の命の言葉を余すところなくこのところにもたらされ、ご自身を主張してください。私の名が明け渡されて、空っぽの状態のその空間にあなたの皆が満ち溢れてきます。どうか主よ、この弱さを訴えるこのもの、私たち一人一人の弱さのところにあなたの栄光が現れることを感謝いたします。そして主よ、なおも引き続き霊と真理による礼拝が御前に捧げ切ることができますように、この礼拝があなたが喜んで受け取ってくださる礼拝へと引き上げてくださいますように、私たちの宅甲が天の御座に御前に立ち上りますように。ああ、イスラエルの賛美を住まいとされる主イエスよ、私たちの今のこの賛美の中にも当然いてくださり、インマヌエルの神が喜んでくださっていることを感謝いたします。良き牧者のその言葉を通しての導きに今私たちは服していきます。私たちはその御言葉を祝福し、あなたがこの群れを顧みてくださり、どうか主よ、あなたにまた改めて栄光を期することができますように、あなたに期待します。兄弟を通してずっと取りなしの祈りがなされてくださって本当にありがとうございます。私自身ここに立つことにおいていつも自分ながらの肉の弱さを抱えているのを訴えていて、またいつものようにここに立つということの往生際が悪くてバタバタするんじゃないかなとちょっと恐れを感じていたんですけれども、でも取りなしによって主がまたご自身を主張されてくださっているのを覚えるんです。で、少しばかし困ったことがあったというのは、今日メッセージするにあたって2つのことを主から来ていたんです。で、それとは別に前回メッセージしたことをが再三引き続いてこう迫ってくるんですよ。厳密に言えば3つなんですけれども、語るのちょっとぎこちないというか自分でも得意じゃないと思っていますので、無理やりくっつけることはよしにして、だけども前回語ったことと今回2つ来ていることの1つはうまくなんとかスムーズにつながりそうだなというその予感というか感じをしているので、その前回のことと今回の2つのことの1つをこうくっつけて話してみたいなというふうに考えているんです。ですから深くその御言葉を深く語られて味わう分には皆さん喜んで受け入れてくれると思うんですけども、なんかくどくなってくるんじゃないかなということに関してはなんか嫌気がさされるかもしれないので、ちょっとその辺は忍耐してください。で、前回の聖句もう一回開きます。迫ってきてるんですけれどもね、ユダの手紙の20節また開きたいと思います。 それ新約 の、 あの最後の方ですね、黙示録の前のところですけれども、あの前回もあの前回はあのユダの手紙全部をあの読んだと思うんですけども、特にあの20節改めてまた迫ってくるんですよ。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、で21節、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいと。で前回メッセージした時、なんかいまいちこう、それはそれであの導かれて語ったんですけれども、何かもう一つあの舌足らずでもっとこうどうかなと思うところがあって、で実際これ20節が改めて迫ってくるんですよ。で私たちのこの地上の信仰の生活の歩みにおいて、あの成果ということが課題になってますよね。主の再臨までその課題というのはあの外れません。で、あのそれはその完成するということにおいては、あの主の再臨の時でなければあのその完成を見ることはできないんですけれども、それは重々分かっていることなんですけれども、だけどもね、その成果の主の方法仕方というのが ある意味である程度見えてくるんですけれども、ほらあの最も清い信仰の上にとなってますよね。これ厳密に言ったらね、もうこれ以上成果のしようがないんじゃないですか。最も清い信仰の上にこの土台です、自分自身を築き上げ、聖霊によって祈りと。でこれをよあのこの御言葉ね、あの部分的にあの2つの聖句でまたあの聖句がこう重なっているようにも思えるんですよ。でまずあの最も清い信仰といったら、そもそも私たち自身の持ち合わせている信仰じゃないということ、具体的にこれあの別な箇所でどういう信仰なのか、最も清いというところの信仰。そうなると今度あの別の箇所、ヘブル書の12章、よく知られているところになっちゃう、行き当たっちゃうんですよ。ヘブル12の2節ね、ほらたびたび引用されます、信仰の創始者であるあり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。つまり信仰の創始者であり完成者であられる方の信仰ということになりませんか。これを土台に、その上にということは土台にね、自分自身を築き上げと。だからここでユダが言ってるのは、私たちの主観的な信仰、個人的な信仰さも自分自身で得て持ち合わせているような、最初から持ち合わせているようなそんな主観的な信仰なんじゃなくて、ある意味私たち共通に持っているイエスご自身の信仰ということになりませんか。で自分自身を築き上げというところにおいて、今度それぞれ違いが出てくるんですよ。今前回主観的に捉えるべきだと言いましたけれども、ここの部分こそ主観的に捉えていいところで、それはある意味パウロの個人的な信仰 の告白、あのパウロの考えていることがあのちょうどここに当てはまるのではないかと思われるんです。あのピリピ書の3章を開いてみましょう。3章 12節ね。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みと。で14節も読みましょうか。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのですと。それがこのユダの手紙の20節のこの後半では、その自分自身を築き上げというその部分と重なるんですよ。ですから誰かさんの信仰と誰かさんの信仰の比較じゃないんですよ。自分自身のポジションなんですよ、その信仰で。自分自身とのの中での比較なんですよ。だから普段何気ない交わり、私たちの主にある交わりといってもね、あの巷で品評、あのそれぞれの信仰を出し合ってね、個人的な信仰を出し合ってね、あのその品評会をやってるようなね、そんな信仰じゃないんですよ。ここの主観的な部分、自分自身を築き上げ、それは当然違いが出てくると言いましたけれども、それはキリストイエス、あのイエスキリスト、キリストイエスの身体のを構成するそれぞれが器官としての違いが出てくるはずのであり、当然なんですよ。同じなわけないんですよ。器官には機能がありますよね。役割が違いますよね。これを比較することなんか馬鹿げた話なんですよ、本当は。肺は呼吸する 役割を担ってるでしょ。胃は、あの胃は食物を消化する役割があるでしょ。どっちが偉いか優れているか比較できるわけないんですよ。そういった信仰の上に自分自身を築き上げていったら、それは恐ろしいことになっちゃいますよね。で、今日のメッセージのタイトルで、いわゆる持っている宝、これがこの信仰の創始者である完成者であるお方が、その聖書では別の箇所では宝という宝として言っているところがあるんですけれどもね、それを私たちは楽しみたいと、そういう意味でこのタイトルになった次第です。で、それは明確に単純にというかシンプルにその天の御国について語っているところをちょっと開きたいと思うんです。マタイの13章のところですかね。いろんな方向から天の御国の例え話が語られている中で、その13章の44節ちょっとお読みします。天の御国は畑に隠された宝のようなものですと。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買いますと。この一節だけ、なんか 独立した聖句になってますけれども、つまりこの畑というのは私たち自身の土くれのことを言ってるんですね。そこにその宝を見出して、その全財産を売り払って大喜びでその畑を買うと、ただそれだけシンプルに言ってますけども、すごいものすごい広がりが潜んでいるんですね、この語っていることにおいては。この宝があるからこそ、その畑全体に価値があるわけですけども、畑だけだったら何の価値もない、全財産を売り払って買い取る、そういう価値はないんですけれども、だけども注意しなければならないのは、この買った人は宝と畑ひっくるめて買い取ったということですよね。宝だけを買ったんじゃないんですよね。じゃあこの宝、具体的にどういった価値があるのか、どういう素晴らしさがあるのかというのをもうちょっとこう推し進んで見ていきたいと思うんです。でその価値の前に、その実態ね、どういう宝なのかということを見てみたいと思うんです。でルカの18章18章の1節からお読みしましょうか。これ日常の信仰生活のことを言ってるんですけど、目に見える世界というのはね、日常生活のことを語ってるんですけれども、しかし重要なところがこの最後の方に語っています。1節からお読みします。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと、ハスで主が疑問符で終わっちゃってるますよね。いつでも身近にいる神であり、いわゆるイマヌエルの神であるからこそ、日常の生活に深く関わってくださっていて、日常の信仰生活のことにおいて、その熱心にいつでも祈るべきであり、失望してはならないというふうに教え諭している中で、主ご自身の疑問符があるわけですよ。最後にあなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、これ再臨のことを心配してるんですよね。その時果たして地上に信仰が見られるでしょうか。 ただ日本語のこのところだけを見ると、ただ信仰があるかないかを心配しているように見られますけれども、実は米印下の欄外のところにね、定冠詞がついていると、この新改訳の方では書いております。言語では信仰に定冠詞がついていると。ただこれだけしか書いてくれてないんですよ、この聖書。だからどうなんだということになるんですけれども、前のメッセージでも言ったことあると思うんですけれども、定冠詞、定員ピステインというのは単数形の定冠詞をつけていると言ったことあります。それはある特定の信仰を意味しているんであって、それがあるかどうかを主は心配している。で、ただここだけこの翻訳聖書だけを読むとね、あるかどうかを心配してるって言ったらね、その前の17章の方ではね、主の前に実際にね10人の雷病人が訪ねてきて、癒してくださいと言って、で主は行って祭司に見せろと言って、祭司のところに向かわせた記事が書かれてますよね。で実際に戻ってき主の前に戻ってきて、感謝を捧げたのは一人だけで、で後の国は戻ってこなかった記事が書いてますよね。でそこを見ると少し主は憤ってるじゃないですか。後の者たち、戻ってこない人たちはどうしたのことだと。だけどね、単に信仰があるかないかだったらさ、戻ってこない他の国だってあるんですよ。俗に言うご利益宗教かも分かりません。だけどもそれなりの信仰というのはあるんですよ。しかしここではある特定の信仰、そうすると一体どういう信仰かというと、この信仰の質まではこの中では書かれてませんけれども、最後のヘブル先ほど開いたヘブル書12章の2節にまた戻っちゃうんですよ。信仰の創始者であり完成者であられる方の信仰ということになっちゃうんですよ。どうしてもここにまた帰結してきちゃうんですよ。再臨の時にその信仰を持っているかどうかを主が心配 してるんですよ。でも現実の私たち、今ここに集っている私たちはその宝を一人一人は持ってるんですよね。不思議なことにこの土くれの中に宝としてイエスご自身がいらっしゃるでしょ。私たち自身の主体的なその信仰においてはなお成果は進んでますよ。その内側にいらっしゃるその完成された方がこれを成してくださっているんだけどもね、だから全くの無からね完成に向かってるんじゃないんですよ。その宝から信仰が成果へと進んでいってるんですよ。で私たちの側の満足、いわゆる信仰者としての満足というと、ただ贖われただけ、罪を許され主の代価を払って罪許されることを贖いと言いますよね。私たちの側の満足はそこでもう某万々歳なんですけれども、主の側としては本当はそこで満足に至ってないんですよ。本当はもうちょっとそのことは後に語りますけれども、ちょっとですから私たちの贖いということに関して言えばね、 主の十字架と十字架の死と復活、それと主の再臨、今ここで述べたその再臨の時、この2つのセットで贖いが完結するということをずっとここからのメッセンジャーは語ってきていますけれども、ただ単にね、ある意味で厳密に言わないで、ちょっとダークゾーンがありますけれども、グレーゾーンがありますけれども、完結ということを抜きにして、ただ贖いということに関して言えば、実は十字架の死と復活の部分でかなり大きなウェイトを占めてしまっているということを御言葉から見て取れるんです。誤解しないで、あくまでもその再臨で完結するということ、完全な形にされるということを第一コリントの13章の方でも述べてますけれども、ただ単にその贖いということだけで大きなウェイトを占めているというのをちょっと確認したいと思うんです。それは良きサマリア人への例えば良きサマリア人へのね例え話でも見て取れるんです。今度同じルカのね、10章をこれ開いてみましょうか。25節から、お読みしましょうか。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょう。永遠の命を受けるにはどうしたらいいかというのがテーマで、イエスは言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。また自分と同じようにあなたの隣人を愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で、強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、介抱してやった。次の日彼は出なり二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。つまりこのサマリア人っていうのは実はイエス様のことだと多くの信仰者はそのように受け止めていることだと思いますけれども、32節からね、この34節、ほとんどこの具体的にどうこの強盗に遭った人に対してどうこうしてあげたというのは34節で書かれてますけども、これそのものが十字架の御業じゃないですか。贖うという目的、それは永遠の命を得る、神の所有に移し替えられることですけれども、ほとんどこれ十字架のにウェイトが趣をなしていることを物語っていません。で、35節、次の日彼は出なり2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。 これは完全なある意味で仕上げの段階じゃないですか。要するに宿屋の主人に主人との間でそのかかった費用コストを清算するそういう場面ですよね。それは再臨に重なっていませんか。ほとんど十字架にウェイトが占められているということをここで見て取れませんか。あるいはそれをもっとそれをリアルに予言している、これもまた何回かよく開かれているイザヤ書の53章でね、もっと明確に語っています。4節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。つまり十字架でもう癒されたと生きてるわけですよ。再臨を待たずして、ここで明確に十字架、ほとんど十字架のにウェイトがかかっているということを見て取れません。私たちはそこで満足しきっちゃいます、大概。だけども主の満足といったらね、その向こう側にあるんですよ。つまり再臨された後、ある意味で予表でもありますけれども、キリストにあって全ての被造物が一つとなる、そのある意味その新しい共同体、一つとなる共同体が作られた後ですけれども、全ての被造物、主が全て作ったもの、被造物が一つになるという、そこに大きな主の目的があるんです。というのは、贖いは贖いとして、罪許された者はそれで満足でしょうけれども、しかしそれはそこで終わってしまっているんであれば、罪の状態はそのまんまじゃないですか。罪の結果の状態は、許されたといっても罪の結果はそのままじゃないですか。あるいは罪かの結果においても、そのままじゃないですか。どういうことかというと、本来罪というと、いわゆる皆さん知っているように、いわゆる言語の方で、ギリシャ語の言語の方ではハマルティアですよね。的から外れることですよね。古代ギリシャの競技でアーチェリーで矢を放って、その的をめがけて打つんですけれども、その外れちゃうことをハマルティアと言ってますよね。で、罪かというと逆の動きなんですよ。罪が的外れなら今度逆なの。罪かというと、もともとその道に位置してる、正しい道に位置してるんだけども、そこから外れていくことを罪かって言ってるんですよ。動きとしては逆の概念なんですよ。だから いずれにしても主の前に正しいことじゃない、正しい正常な状態じゃないんだけれども、よく旧約の信仰者、選びの民がやらかしているのはその罪か、正しい道から外れちゃう、本当は位置してるんだけども外れちゃう。だからある意味ルカの15章の法と息子も本当は罪か、罪というよりも罪かなのかもしれません。本来父の中で本当は自由を満喫してるはずなんだけども、外側にある用が楽しくて離れていった、そのハマルティアと逆の動きをしてるでしょ。罪を許されたと言っても万々歳と言っても離れた状態というのは正常な状態じゃないですよ。それが一つにされるということは、その罪状態を修復することなんですよ。キリストにあって一つにするということは、元の元通りの形にするということなんですよ。ですから、その主の満足を見るということにおいては、その宝がね、私たち自身の内側に植わっている、埋められている宝が、その新しい共同体、エクレシアの中でどのように作用しているか、働いてくださっているか、それをちょっとそのエペソ書からちょっと見ていきたいと思ってるんです。まず一章ね、今日一章だけですけども、で冒頭の挨拶文の中で二節をまずお読みします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと、ちょっと読みすぎましたね。2節だけね、恵みと平安があなた方の上にありますように。挨拶文の中で2つ出てきます、その恵みと平安で、いわゆる礼拝の民、信仰の民と言われているその旧約のね、ユダヤ人の挨拶っていうのは皆さんご存知だと思いますように、平和があるように、要するにシャロームですよね、平和あるいは平安があるようにと。それとギリシャ人の挨拶は本当は喜びなんですよ。喜びから、だけどそれよりもっと意味の深いその恵み、あなた方は恵みによって救われたのですと、まさにギリシャ人に対するメッセージ、挨拶としてはぴったりなんですよね。カリスとかカリタスとカリトスと言ってますけども、発音が似てますよね、恵みと平安。だけどパウロの方はそれをね、あえてその恵みの方を使いたいんですよ。で、パウロ的な挨拶ということがわかると思うんです。つまりギリシャ人とユダヤ人にそれぞれに対する挨拶なんですよ。恵みと平安があなた方の上にありますようにと。それは画期的な出来事なんですよね。世にあっては決して混ざり合わない民族、そのギリシャ人というとこの世の人の象徴的な言い方なんですけれども、それが教会エクレシアの中に異邦人と このユダヤ人、いわゆる、ここではギリシャ人ですけれども、が一つになっている新しい共同体について語っていくということの予表がこの挨拶文に含まれているんですよ。ドキドキっとしますよね。前代未聞の言葉なんです。で、この一章の本題にちょっと入っていきたいと思うんですけれどもね、これね、あ、そうだ、ついでに先ほどね、この御言葉からも取れるんですけども、成果を課しているということを、ここ一応4節でも見て取れます。主のプランであって、主が成してくださるということを4節でちゃんと読み取れます。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、4節ね、ごめんなさい、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。ほら、成果を促してるでしょ、ここで主がこれを成してくださるということをここで読み取れるでしょ。なんとかの看板を掲げて、難行苦行、自分で清くなりましょうの運動じゃないんですよ。で、ちょっと本題に入っていきたいと思うんですけれども、一応9節からお見せ、9節から 14節まで一つ連節をお読みします。御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、そのこの時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのです。このキリストにあって、私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのです。私たちは御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って、このようにあらかじめ定められていたのです。つまり神の計画の中に入っていたということ。それは前からキリストに望みを置いている私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですとあります。この9節の奥義、奥義ってよく出てきますけれども、今まで隠されていたことが明らかにされたことが奥義、ね、なわけですよね。そしてこれは神のプランだとも言っています。で、ですから、ここが大きな、それで10節ね、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められること、これが神の大きな目的であり、ここに主の満足がいくところなんです。先ほどちょっと言いましたけれども、 本来罪を犯す前の被造物の世界ってもともと一つだったんですよ。罪が入ることによって一つでなくなったんですよ。だからそれがキリストにあって一つになるというのが大きな神の目的であって、それがなされた時に神ご自身の大きな満足が来るんですよ、来るんですよ。私たちの満足と死の満足の間に大きなギャップがあることを多分これでご存じ、お分かりいただけるかと思います。で、これはキリストから始まり、キリストによって成就される神の計画であって、そのための時が熟した時に実行されるご計画、それは天にあるすべてのもの、また地上のすべてのものが同じくキリストとを頭として一つにされること、それがまた計画、神の目的なわけですけれども、で実はその一瞬にして被造物がキリストにあって一つになるんじゃなくて、その前に新しい共同体が一つになるというのが神の計画なんですよね。エクレシアが一つとなる、それが神の計画、前段階として。で11節、このキリストにあって私たちは彼にあって御国を受け継ぐものともなったのですと、ちょっと訳の本当の意味は崩れていないんですけれども、本当は私たちが主体となって神の御国を受け継ぐものともなったというような言い方にこの新改訳ではなってますけれども、本当は私たちは彼にあって、つまりキリストにあって私たちが相続財産とされたという、神にとって の財産、私たちが財産とされたという訳の方が好ましいようですけども、後の文脈を見ると、というのはここでは14節の方ではね、これは神の民の贖いのためでありと、神の栄光が褒めたたえられるためですとなっていますけれども、神のための贖いというのはもともとのその意味は民じゃなくて神の所有とか神の所有物という訳になっていますから、私たちの方が彼にあってキリストにあって相続財産とされたという方が やっぱり好ましい意味のに真実ではあるんですけどもね、両方の訳にあとしても。で私たちはね、生徒は旧約においては神の相続地だったわけですけれども、いわゆる旧約の民、約束の地を受け継いで、そのも含めてのことだと思うんですけれども、でもこの新約のエクレシアは神の財産となったと、神の所有物になったということを意味しています。で でもうちょっと進みましょうか。で今度、12節ね、 それは前からキリストに恵みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されましたと。で、ここの13節でね、またあなた方もとなっています。これ何を指している、誰を指していると思います？私最初挨拶文でユダヤ人とに対する挨拶とギリシャ人に対する挨拶両方を含めていると言いましたけれども、ここであなた方もという時、ここでは異邦人クリスチャンのことを指している。つまり一緒に含めていないんですよね。あなた方もというのは異邦人クリスチャンに対するメッセージです。私たちもその中に預かっているわけです。で、そしてその中に植わっている、これは14節の私たちという時、それは両方含めて生まれているというふうに取れます。ギリシャ人ユダヤ人、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられますと。つまりこの植わっている、この土くれに植わっているその聖霊が御国を受け継ぐことの保証であられますと新改訳の方で言ってますけれども、でね、印を押すということはどういうことですか？その私たちがその神の所有物であることが明確になったことを意味していますよね。印を押した方の所有権が明確になったことを意味してますよね。その上で成果が始まってるんですよ。所有権をはっきりさせてから、まだ誰のものか分かんない、サタンのものなのか滅びゆくものなのかまだはっきりしないというところから成果が始まってるんじゃないんですよ。所有権をはっきりさせて、その上で成果が進行していってるんです。で、ここで言ういわゆる何て言うんでしょうかね、保証という言葉ですけどもね、ちょっとこれちょっと複雑な言葉なんですよ。ここでは明確に保証という言葉使ってますけれども、ちょっと後のメッセージにちょっと関わってくることですので一応書いておきましょうか。ちょっと薄いですけどもごめんなさいね。見えないか、ごめんなさい。私の音を聞いてください。アッラボンっていう言葉なんですけども、これを保証と訳してるんですけれどもね、もともとのギリシャ語じゃないんですよ。実はいわゆるアルファベットを生み出したフェニキア由来の言葉だと言われているんですけれども、これ意外と旧約でも使われてるんですよ。で、例えば 創世記の38章見てみましょうかね。話の内容は知ってる人はもう知ってると思うんですけども、38章の17節ばかり、17章から20節読んでみましょうか。創世記38章の17節からね。彼が群れの中から子ヤギを送ろうというと、彼女はそれを作ってくださるまで、送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼は印として何をあげようかというと、あなたの陰陽、陰と紐とあなたが手にしている杖を、杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去ってそのベールを外し、またヤモメの服を着た。ユダは彼女の手からの印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることが できなかった。だいたい話の内容、記憶にあると、人はあると思うんですけれども、ここではこのアラボンを印と訳してるんです。新約の方では保証と訳してますけれども、で御国を受け継ぐことの保証として私たちは聖霊をも持っていると、この14節で述べているわけですね。でね、今私言ってるこのギリシャ語って、いわゆる聖書の時代、コイネグリークと呼ばれているギリシャ語を今言ってるんですよ。でね、いわゆる今現在使われているギリシャ語、現代ギリシャ語はね、婚約指輪を意味してるんですよ。今流の今の感覚で受け止めても十分通じるでしょ。この土くれに主との間の婚約指輪を持ってるんですよ。だから私たちの希望って根拠のないものじゃないんですよ。ちゃんと担保するもの持ってるんですよ。だけど先ほどのルカのところで少しばかりの心配をほのめかしてるところありましたよね。なんか危惧するものを私感じるんですよ。いざ再臨、主は仕上げに来るわけでしょ。完結し、贖いの完結しに来るわけですよ。だけどいざ来てみたらね、この婚約指輪がなかったり、あるいは異なったり、いわゆる偽物の 指輪ですかね、それにすり替わっていたら本当は手の施しようがないわけですよ。先ほど十字架が大きなウェイトを占めていると落胆しちゃいますよね。この宝っていかにすごいものか、売り渡しちゃいけないものか、理解できるでしょう。ですから私のメッセージ、今メッセージしてますけれども、それぞれのメッセージ交わりにおいてもやっぱり自分自身は、先ほどの中尾さんの祈りにもありましたけれども、ちゃんと見張ってなきゃいけないんですよね。 知らぬ間にすり替わっちゃいけないんですよね。怖い話ですよ。で、ある意味、もうちょっと今度先ほどのエペソ書に戻りますけれども、また節戻ります。14節まで行きましたけど、ちょっと前にまた戻りたいと思います。じゃあこの宝、私たちいつ得たのかということについてもちょっと触れている、少しばかり触れているところ、説があります。もちろん主の選び、ご計画の中で全被造物が作られる前からその選ばれたということを、そこを取っていったらね、初めからそうなんだと、初めから宝があるんだと、そこだけを言ったらね、そうなっちゃって話が進まないんですけどもね、この目に見える世界の中で確実にどこで得られたのかというところをまた確認したいと思うんですよ。エペソ書のそのさっきの一章のところで、これね、13節で、すなわち後半のところ、13節の真ん中から後半のこと、ところ、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因を押されましたと。それは受けたとなってますけれども、実はね、時系列の中で、時間的経過の中で動詞が連続的に起こってるんじゃないんです。これあの信じたこと、信じる、信じたということと、その勝因を押されたっていうのがね、時間的に順序、順を追って この動詞が起こったんじゃないんですよ。これいわゆるそれぞれ分子で表現されていますけれども、信じたということと勝因をその押されたということがね、同時に起こってるんですよ、文法的に。だからこれもまたギリシャ語の特徴です。いわゆるタイムオブアクションじゃなくて、時間の動作の時間的経過順序じゃなくて、動作の種類にギリシャ語の特徴があるんだって、前ちょこっとほのめかしたことあるんだけども、これがまさに同時に起こってるんです。それは使徒行伝でね、パウロがエペソの、いわゆるそのまたエペソの人たちに信じた時聖霊を受けましたかと問いただしているところあるんですけども、そこでもやっぱり同じ分子で使って使われていて、信じたということと聖霊を受けたということが連続的に起こってるんじゃないんです。同時に起こってるんです。 だから時系列の中で私たちの救いがもたらされてるんじゃなくて、その被造物が作られる前から覚えられているということにおいても一致してるんですよね、主の主張されていることは。でここまで、できましたけれども、いや何せね、前代未聞なこと、未聞のことを書かれてるんですよ、やっぱりこのエペソ書って。エペソ、象徴的にエペソって言ってるんですけども、エペソを中心としたローマ帝国の中のアジアにある諸教会に書き送ったとされている手紙ですけれども、でコロサイ書も同じように獄中書簡と言われてますけれども、コロサイ書を書いた後にエペソ書が書かれたというふうに思われるんですけれども、そのコロサイ書の一章の方ではね、万物は御子によって作られ、御子のために作られ、御子によって成り立っているということが書かれていますけれども、そこを見てもね、もともとはキリストにあって一つであった、罪を犯す前までは一つであったということを物語ってるじゃないですか、この最初の一章を読むと。だからエクレシアが一つとされ、それを通して主の再臨が持って、一つと、それがその後全被造物が一つとなるという、そこに大々目的、主の満足があるんですね。くどいようですけども。でね、先週中尾さんのメッセージでね、いわゆるキリストの律法ということで話してくれましたけれども、じゃ具体的にこの地上でね、私たちどのように歩めばよいのか、その主が与えてくださる自由とは厳密に言いませんけれども、自由を謳歌する、満喫したらどのようにしたらいいかという、その問題提起とともに、その方法論をいくつか列挙してくれたの、皆さんご存知ですか、まだ記憶にありますか。で私ね、そのメッセージを聞いてね、前の教会に集っていた時の長老のメッセージでね、おやっと思っていたことがね、その提示していたんですよ。だから中尾さんの結論とは全然違うんですけども、でその前の時はおやと思ってたのが、先週すっきりしたことがあるんです。で、いわゆるね、どのように歩んだらいいか。で、いわゆるね、欲望のままに生活したらいいのか、あるいは清いクリスチャン生活を保つために、もう頑張って律法を守ろうと、難行苦行を努力しなければいけないのか、あるいはかつほどほどに、適当に欲望を楽しみ、かつ立法主義にとらわれないようにバランスを取った生活を心がけるべきかと、いろいろ事例を列挙したんですけどもね、当時ね、その兄弟の主張はね、バランスを取って歩んでいくんだというのが結論だったんですよ。そのことを思い出してね、でずっと信仰生活そこでこう歩んでみて、周りの兄弟姉妹たちを見てみると実に要領いいんですよ。キリスト教徒としてはいわゆる小賢しいんですよ。何の表面的には落ち度がないの。非常によくね、小市民生活を楽しんでるの。でも霊がうずくんですよね。 果たしてなあと。この世的にはうまく立ち回れてるんですよ。はたから見たら清く美しく正しくですよ。あの宝塚の世界ですよ。だけどもぎこちないんですよ、私の霊は。で、納得したんですね、先週。で、結論は、あの中尾さんの結論は、あのいわゆるあの無駄に歩むということでしたけども、あのメッセージのプロセスの中を今日、私の、あの結論なんです。でも中尾さんとはずれてるわけじゃないですからね。あの先週も開きました、旧約あのミカを開きましょう。あの先週読むあのメッセージの中で読まれたとこ、今日の私の結論なんです、6節から8節を読みしたいと思います。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き方の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の拳を持って見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の調子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。ここです。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。主と付き合ってる私、世にある私、公私の区別はありません、信仰者には。だけどその主が与えてくださる自由を満喫しているんです。世が与える自由を楽しんでるわけではありません。お祈りします。主よ、無代価でもってあなたはご自身の、いやご自身そのものの宝を私たちの土くれに埋めてくださったことを感謝いたします。あなたは確かに宝のゆえにこの畑を、この畑に価値を見出してはおりますけれども、しかしただあるがままの畑ではなくて、最初に罪が入ってきたことのゆえに呪われた地の回復しようと、まず私たち信仰者個人個人のその畑を成果しようと、主が今もって働いていてくださり、また最後には全被造物が成果されます。そして全被造物があなたの栄光を褒めたたえます。これが主の目的であることを心から感謝します。主よ、ただ個人的な救い、贖いに満足することなく、あなたの満足に私たち信仰者一人一人がこうしていくことができますように、どうか導いてください。そしてあなたが与えてくださる、真理が与えてくださる自由を私たちは喜びます、満喫します。一生懸命努力して的を得ようとしていた罪、 あるいはせっかく恵みによって救われ、その道の中に入ったのにそこから抜け出そうとしたり脱線したり、そういう愚かな羊ではありませんけれども、しかし良き牧者が私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。限りなくあなたと交わり、限りなく本物の宝を知っていくことができますように、決して偽物に騙されることがありませんように。主よ、これからも皆を褒めたたえます。このエクレシア、この KFC というこのエクレシア、あなたの所有物であることを感謝します。主の御名によってお祈りします。